どうもガルです。
みそでーす。
今週は2019年の39、40号の週刊少年ジャンプを合わせて読んでいきたいと思います。
はい。
ということで時間の都合等々もありますので2週まとめてという形になりましたが、ちょっと時短な感じでお送りできたらいいなと思っております。
うん。
と言いつつ、ちょっと触れたい話題があるんですが、ついに、職域の相馬ジャンプギガで完結編やっていたんですが、そちらが全3回で完結しましたね。
そうですね。
完結したんですが、ミスはまだ読んでないですか？
まだ読んでないですね。
ジャンプギガ。僕は、ジャンプラスの定期購読をしているので、無料でついてくるジャンプギガも読んでいて、で、電子版で読んだんですが、いやー、正ヒロインが決定しちゃいましたよ。
誰なんですか？
まあ、言ってしまうと、エイナ様でしたね。
いや、まあ、そうだろうけどさ。最後の方完全に他キャラ、カヤの層だったからね。
いやあの時点で最終回前後のあたりで僕は、例えば、ブリーチにおいては、プライベートでは奥さんとしては、織姫が結婚したけれど、物語上のパートナー的な意味では、やっぱ、ルキアの方がパートナーっぽいよね。ああいう感じで、エイナ様が物語上通用な存在ではあるけど、プライベートのパートナーに関してはまだ他の選択肢も残されるんじゃ的なことを言ったりも、そういった希望的観測を持ったりもしたんですが、もう、公私ともにエイナ様でしたし、田所ちゃんはモブ、モブとは言わないですが、その他一同の一っていう感じになってましたね。
まあ、しょうがないよ。ねえ、三まさかくんとかどうだったんですか？
三まさかくん出てたっけな、出てたような気もしますね。覚えてないですね。
なるほど、そういう扱いか。
一応まあ、各面々のその後みたいなのが描かれていたんですが、まあ、主だっては、やっぱり極性両組じゃないですけど、一年生図が、まあ、数年後再開して終わりみたいな話だったんですが、後日段的に。
うん。
三まさかくんは出てたか、ちょっと覚えてないですね。
なるほど。
いやという感じなので、なかなかちょっと個人的には残念な感じでしたが、完全にエリナさんはエンドという形で決まってしまった職域の相馬の完結編ジャンプギガ載っておりますので、まあご興味おありの方はそちら読まれたらなと思います。といった、雑談を挟みつつ、今週もまた、40号の連載順に合わせて、掲載順に合わせて、先週号の中身も合わせて読んでいくような形、そして先週号しか載っていなかった、ボーンコレクターですとかに関しては、今週号の最後のところで読んでいくような形にしたいと思います。
はい。
では、早速順番前後することになっちゃいますが、こちら、新連載の2つ目から見ていきます。
うん、
魂打ち抜く作戦指導、愛と笑いの新連載2連弾第2弾、三玉セキュリティ、鳩宗鶴瓶先生が今週関東からでした。
うん、
では、鳩宗鶴瓶先生が、ネットで調べて出てきましたところによりますと、こちら、最初の、デビューが、ジャンプスクエアクラウンという増刊の2015年オータム号に、剥き出しの白鳥でデビューです。
しょっぱなから飛ばしてんね。
しょっぱなから剥き出しの白鳥でした。その後、ジャンプスクエアクラウン2017スプリングに戦地は続くよどこまでも。そして、その同じ年、ジャンプスクエアクラウン2017年サマー号に、ホットキャット戦闘。これなんか読み方違うのかもしれませんね。ホットキャット戦闘というのを、掲載。その後、2017年12月からジャンププラスにて剥き出しの白鳥の連載が始まりました。こちらは丸1年掲載して、2018年12月に完結となっております。
そうですね。面白かったですね。
はい。いや、大変、ジャンプラスの歴代作品の中でもかなり印象的な、そして好感度の高い作品でしたよ。
そうですね。師匠良かったですね、白鳥
師匠。師匠も、その気の抜けた感じのギャグも大変良かったですし、それと同時に繰り広げられる、何かちゃんとみんな真面目にいいことしてるというか、なんでしょうね、みんな真面目なんですよね、ちゃんと。
そうだね。
口頭無形な展開とその真面目さが噛み合ったり噛み合わなかったりとかするその展開が大変面白く、かつキャラクターの好感度をなんか高く、大変印象のいい作品でした。ちなみに、剥き出しの白鳥は一度本誌にも出張読み切りを掲載となっておりました。といった形で、鳩山先生剥き出しの白鳥に続きまして、今週から三玉セキュリティで本誌初連載となりました。内容としましては、まあ、悪霊から人々を守るセキュリティの、三玉女王さんという方が、背後霊が100体弱いる、ハゼレナさんのところに来て助けてあげようと頑張りますという展開でした。
いやー、勢いあって面白かったっすね。
ま、そうですね。大変、こう、最後までスラッと読みましたよ。
そうですね。やっぱりね、この剥き出しの白鳥でも、こう、やっぱビジュアルで笑わせてくるっていう漫画家さんでしたけどね。
はい。
今回もやっぱ、ハイゴレ100体弱とか、絵面面白かったからね。
ハイゴレ100体弱は良かったですね。
うん。いやー、あとで、ね、本当に、打たねえとかっていうところとかもね、私何を見せられてるのっていうところとかも。なんだろう、ちょっと面白かったかね。
はいはいはい。確かに、独特のやっぱり空気感がありますよね。
そうだね。いやー、だからなんだろう、本当に、タイプがやっぱ、相変わらずいいなっていう感じだからね。その、なんだろう、本当、動きのあるギャグと言いますかね、っていう。
あ、はいはい。確かに、何か、リズム感がありますよね。
あるね。いやー、なんでね、本当に、すごい面白かったし、まあ、あと、背後霊が喋るっていうのもちょっと面白かったしっていう。
結構今週一番印象的だったのはそこのシーンかもしれませんね。
そうだね。意外と冷静なツッコミもできるんだ、みたいな。
っていうか、それまでは何かこう、自我を持たない背後霊なのかなっていう感じでスルーしてましたけど、ここまで普通に我があると思うと、100体弱24時間付きまとわれるって、すごい嫌ですけどね。
そうだね。なんだろう、動物とか、とか、そういうのと思えないからね、確かに。意志があるって考えるとな、恥ずかしくなっちゃうよね。
本当に、お嬢ちゃんいつも使わせてくれてありがとうな、っていう。これからも並ばせてくれよ、っていう。こんな感覚で並ばれてると思うと、結構嫌ですけどね。
嫌だね。いやー、だからね、まあ、もちろん、この、今までは、霊がいてもそんな気にしなかったけどっていう、今度からちょっと変わってくるかもしんないからね。そのあたりの心の揺れ動きがギャグになってくれたら、さらに遅くなるんじゃないですかね。
いや、確かに。あと、ま、普通に背後霊とかを便利に使い出すかもしれませんからね。
そうだね。
ハゼレナさんは。
うん。なかなかね、この、なんだろう。ある意味、超越してるからね。精神力はっていう。
まあ、そうですね。困ってないですからね。
うん。でもこの状況ほど困ってないって言えるってやっぱすごいと思うんだよね。
確かに、常人離れはしています。霊能力に関しても、こう、取り付いた幽霊をビンタ一発で叩き出したりしますからね。
そうだね。実は戦闘力高いって感じだからね。
実はこっちの方が強いっていう、まずはそういう設定にはなってますね。
うん。いやー、なんで本当に、このままだとね、ジョーさんの方がキャラ奪われちゃうんで、頑張ってほしいねっていう。
はい、でもまあ、ジョーさんも、こう、能力的には情けないけれど、一応真摯に助けようとしているけれど、ビビリという、この感じで、やっぱ善人差がありますからね、根っこのところに。
そうだね。
いや、普通に好感が持てるんで、この二人の関係をすごい応援したくなりますよ。
うん。そうだね。そして本当にね、まあ、ハトウデ先生は、ね、剥き出しの白鳥でもね、もうそろそろネタ切れなのって思ってもね、どんどんその後アクセル全開で踏み込んでって、
はい、
面白くなってた人だからね。
いや、ほんと最終回を迎えてもなお、あの続きは読みたいと思わせる展開でしたからね。
そうそうそう。まあ、だからね、この三玉セキュリティも、絶対に、知り合いに面白くなっていくと思いますから、期待してますよっていう。
はいはい。いや、どんどん新しいキャラクターが登場するのが楽しみですよ。
楽しみですね。
では続きまして、ワンピースの953話、4話、内容としましては、牛木丸さんは川松さんと一緒にいた大名に飼われていた狐でした。狐が化けてた姿でした。そしてそこの刀はちゃんと守られていました。一方、ゾロの刀は返してあげる代わりに、日和さんが持っていたおでんさんの刀をもらえるそうです。エルフィトが修行してるさなか、ビッグマムさんと、カイドウさんは同盟を結びますという展開でした。
いやー、まずもう先週に関しては、鬼丸お前だったのかっていう展開でしたねっていう。
まあそうですね、狐の恩返しでしたね。
そうそう。だからまあ、ゴンギツネならぬね、まあ、鬼丸さんという、鬼丸ギツネということで。
はい。
いやー、なんか本当に昔話かっていい話でしたねっていう。
そうですね。大変日本テイストも取り入れてますし。
うん。
また一つ、すごいキャラクターの立った新キャラが出てきましたよ。
でもどうなんですかね、これもうなんか、音符マークいって去ってきますから、これで終わった感じなんじゃないですかね。
いやー、さすがに、もうちょっと参戦したりしたいんですかね。
どうかね、刀やって恩返しして終わりって感じじゃないですかね。
本当ですか、じゃあもう死んじゃうんですか、このキス。
いやー、なんか俺はだから死んだと思ってるよ、キスがっていう。
おー、僕は、まあ、そうか。もう絡まない。絡まないとしても、ちゃんとこのワノ国編のエピソードの最後あたりで、こう元気に空を飛んでたりしないかと思いますけどね。
まあそうだね。そうしてほしいけれど、俺はなんかやっぱ死んだけど、 まあ、あえてここはいい話にしとこうみたいな、小田先生のさじ加減かなって思ってるんだけど。
なるほど。いやー、まあ、これ正体が結局分かってないですからね。
そうなんだよね。川松さん気がついてないからね。
そこのところでやっぱり分かる展開が欲しくなっちゃうんですけどね、どうしても。
うん、うん。そうだね。もうだからね、逆にまあ再登場したら俺は嬉しいなとは思いますけどね。
はいはい。いや、全然再登場あってもいいんじゃないか。変化できる狐なんてもう、大変使い勝手のいいキャラクターじゃないですか。
まあそうだね。確かになんか、一発逆転の手には使えそうな気がするからね。
可愛いですし。
そうですね、可愛いからね。いやー、だからちょっとそのあたりはね、期待してはいますけれども、まあまあそれよりもね、ほんとゾロさんもパワーアップしそうな雰囲気ですしっていう。
はいはい。
名刀エンマですよっていう。いやー、名前いいよねっていう。
しかももう一本あるらしいですからね。
うん。でも、それ、どうすんだろうね。
いやー、三刀流に組み込むのも一瞬考えちゃいましたが。
まあ、そしたらもう、亀裂が折れるしかないじゃんっていう。
あとなんか自分で黒刀にしなきゃいけないみたいな展開もありましたからね。
そうだね。
そういう点で、何か三刀流に関してまた新しい動きはあるのかもしれませんね。
うん。そうですね。まあ、パワーアップしないですね、ゾロも。やっぱり、この和の国編、やっぱり、侍ですからっていう。
はいはいはい。
で、怪盗くらい来てほしいんですよ。
はい。因縁もありますしね。各方面に。
そうだね。そして、まあ本当ね、その怪盗に関してはね、まずは、ローさんがいつの間にか脱出してるっていう展開なんですけど。
そうですね。
これ一体誰なんですかね？誰かが手引きしてくれたおかげで逃げることができたっていう展開みたいですけど、ね。
手引きもありきなんですね。単に見逃したっていうだけじゃなくて。
でもね、捕まっただから急に大逆転だからね。多分助けてんじゃないかなと思うんですけどね。
ですかね。実際何が起こったのかわかんないですからね。
うん。
でもこのホーキンさんも結局生き残るためにこの選択をしただけで、心から服従してる感じでもない感じのことを言ってるんで、それもあって、まあ、逃げられたのかなと。本気じゃなかったのかなという気もちょっとしましたけどね。
うん、まあそうだね。まあまあでも俺は本当にこのシルエットに関してはなんだろう CP0 あたりだと思ってるんで。
ああ。
まあこれは後々海軍とかあのね本当 CP0 とかが参戦してくるフラグなんじゃないかなと思ってるんですけどね。
なるほど。一瞬なんか敵側で裏切りそうな人を筆頭の京城親分とかも考えましたけどね。
あ、それはありそうですね。京城親分とかドレイクあたりは結構可能性高いですよね。
うん、この立ち方、シルエットだけだと何とも判断つかないんですね。
そして、まあ本当にね、その展開だとみんな集まってきてるし、ああ、もうなんかいい調子だなーって思ってたところでの今週裏すのまさかの同盟ですよっていう。
はいはい。
これ、すごいびっくりしたね。
いやー、もうすごい展開、エンジン回ってきた感じがしますね。
ああ、もう世界終わったみたいな。
4後編が一気にもう畳まれちゃいますよ、これじゃあ。
そうだよね。だってこれまとめて倒すってすごいよね、なんかもう、ワンピース史上最強の盛り上がりじゃないですかっていう。
いや、本当に。あと何か今週ネットニュースとかになっていましたが、その劇場版に合わせて、その番外編スピンオフとかやってる YouTuber のフィッシャーズさんが小田栄一郎に取材みたいな番組企画の中で、小田さんが5年以内には終わらせたいみたいなことを言ったらしいですからね、ワンピース。
いやー、でも、5年で終われんの、本当に。
5年で終わらせるとしたら、もう、なんでしょうね、銀玉がだって最終章に入ったから終わるまでどのくらいでしたかね。もう最終章入ってもおかしくないレベルですよ、そしたら。
そうだね。一気にカイドウをマムと蹴りつけて、シャンクス出てきて、黒ひげ出てきて。いや、絶対終わんねえだろ。
もう絶対終わんないですね。どう考えてもらわないですね。5年以内に終わらせたい。どういった目論みがあるのか、目算があるのか分かりませんが。でもまあ、そういうことを考えると、もう、ビッグマム、カイドウ、同盟に関しては、何かこの場しのぎ、この場限りということではなくて、本当に大きな展開に結びついてるのもおかしくないですからね。
そうですね。
そういった何か漫画以外のところからの事情を勘案するというのもなかなかあれなんですが、でもそういう情報が今週出ていたこともあって、この展開に関して、すごく世界が大きく回り出してる感じがして、いや、ここの対決どうなるかワクワクしますね。
いや、ほんとだよね。いやー、てっきりマムは、カイドウ弱体フラグの、あれだと思ったんだけどね、っていう。
いや、同盟結びましたからね。
うん。
まあ、何かしらの策謀が裏にあってもおかしくないですけどね。
あ、結局喧嘩別れみたいな。
お互いに何かしらの利害で一回は結びついてるけど、内心では蹴落とそうとしてるとか。
うん。
殺し合いは世界を取ってからでいいよな、わははって言ってますけど。
うん。
まあまあまあ、この関係が弱体化につながることもまだなくはないとは思ってますよ、僕は。
はいはいはい。なるほどね。まあそしたらもう、マムが食い煩いで暴れる以外ないじゃないですか。
いや、何かここぞというところで利害の不一致が生まれることは全然あるんじゃないかなとか、まあ、何しろ、こう、味方側がすごい順調な感じが示されて、何かトラブルがあるんだろうなとは思わされましたからね。
うん。
うん、確かに最上級のトラブルが来た感じで、どっちも、こっち側のこの、準備が整っていく感じも、敵側の脅威が増していく感じも、大変高まってるんで楽しみですよ。
楽しみですね。
で続きまして、鬼滅の刃の171、2話で内容としましては、玄弥くんが黒死坊さんの髪の毛とか切ったら、無惨さんの声とか聞こえるようになったりとかしつつ、黒死坊さんの刀が変形したらすごい強くなって、品津川さんも姫島さんも大変やばい感じなんですが、無一郎くんが助けてくれたり、玄弥くんが刀飲んだりしますという展開でした。
もう無惨様がさ、柱を何人殺したってまたこっちに殺せるなとかって常に呼んでたんかよお前っていう。
まあまあ無惨さん何でしたっけね、なんかまあそういう命令が出せるんですよやっぱり。
そうだけどさ、こんな戦ってる最中にそんな呼びかけるってクソ上司やんけっていう。
もっと余裕だと信じてるんですよ。
でもな、国志望さんだからこの状態で戦ってるって大変だなって親から呼んでましたよって。
まあそうですね、これは聞こえてるわけですからね。
そうそう、何人殺した今戦ってます、何人殺した今戦ってますみたいな。絶対何度も言われて呼ばれてるからねって。
これこっちの発言は届いてるかわかんないですからね。
そうだね。無視してる可能性あるからね。
ガン無視してるって可能性あると思いますよ。
うん。いやー、でもなんか本当に無惨さんは出てくるだけで面白いなって思いながら読んでましたね。
まあまあいいですよね。この小物感が、まあ悪役としての格ですよ。
そうだね。そして、まあ本当にね、それに対比しても、国志望さんの方は格ありますからねっていう。
はいはいはい。
もう命を刈り取る形の刀を出してきましたからねっていう。
そうですね。まがまがしい形。最終的に七死刀みたいになるかと思いましたけどね。
そうだね。まあまだ変化しきってないけれども、もう完全にね、柱二人完全に押されてて、時藤くんが参戦してもまだ全然っていう感じですからねっていう。
はいはい。いやでも本当、品塚さんの視界すべてを覆う刃の塊みたいなところはすごい迫力ありましたよ。
そうだね。やべえ、死んじゃうって感じしたからね。
はいはいはい。いや大変いい半身開き使いでしたよ。
うん。そして、まあこのね、いやね、状況を打破するのはもう玄弥くんなわけですけれども、この玄弥くんがね、すごいね、クソ、俺がもっと強かったらって言ってね、みんな助けてって思ってるのはすごいなんか分かったからね、そこにこの超能力炭治郎くんが絡んでくるのは面白かったですね。
はいはいはい。炭治郎はこぞというところでいろんな人のこう、記憶に登場しますからね。
そうだね。
みんな頑張るときは炭治郎をきっかけという、この辺も大変少年漫画らしいフォーマットに乗ってて、こう、好きなところですよ。
そうですね。いやー、でもほんと玄弥くんは、危ういんだよねっていう
。まあ、この鬼食い、鬼化に関してはかなりこう危なっかしい描かれ方してますしね。
そうだね。
どうなっちまうんだ俺っていう感じはありますからね。
うん。これ以上無惨様の電波を受信したらどうなるんだって感じですかね。
確かに、無惨様に乗っ取られちゃうかもしれませんね。
そうそうそう。可能性あるし、まあ逆になんか、いつと同じになってね、無惨様は柱殺しましたってアドバイスしたら、おお、よくやったって言って、騙せるかもしれないけど。
いやまあ、それこそ不確定要素。でもやっぱりここで炭治郎くんがちゃんと背中を押してくれてる感じになってるのは、ちょっと安心感の方に傾きましたけどね。
そうだね。
炭治郎くんがそう言ってくれてたんなら大丈夫って思いましたよ。
うん。そうそうそう。それね、キリアさんも4人で倒すって言ってますからねっていう。
はいはいはい。
いや、だから本当にね、ここで絶対決着つくでしょうからね。いやー、頑張ってほしいなってますよっていう。
いや、本当に、ここでキリア様、上屋敷さんの先代のなかなかの狂気じみた覚悟が見れた後に、この息子さん時代、現当主に関してはどうなってるか、まだはっきりは、これといってわかりませんでしたが、
うん、
結構今週のこの戦力分配に関しての発言だけで、かなりこいつも来てるなって感じがしてよかったですよ。
そうだね。覚悟を見せつけたよねっていう。
汗一つかいてないですからね。
うん。まあ本当だからね、未来を読める一族ですからね。いや、期待してますよって。
いや、本当に。ですし、なかなかこう、ある種命を大事にしてるけど、きちんと使い尽くすというか、
うん、
そういった感じの覚悟がこちらにも見て取れて、大変いいワンシーンでしたよ、ここも。
そうですね。
といった感じで大変楽しみです。では続きまして、ブラッククローバーの217話話、内容としましては、アスタ君の裁判は、もうマリーちゃんを人質に取られるような形で、無茶苦茶だったんで悪魔化して戦って反逆者扱いされたら黒の防御が助けに来てくれました。みんな反逆者ですっていう展開でした。
いやー、まさかネロさんまで普通に戻って裁判を受けると思わなかったんで、はい、先週なんか、あれ読み飛ばした俺って思いましたよ。
ネロさんはどういう扱いなんでしょうね、確かに。
そうなんだよね。別になんか、鳥になってればバレなかったんじゃないのって思うよねっていう。
まあまあ、そうですね。一番見た目やばいですからね、本当に。
そうそうそうそうそう。いやー、だから急に裁判になったから、ええー、って思ったけど、まあまあでもね、本当に、もう相手のスタンスも先週で明らかになって、もう動いてるし、
はい、
今週は完全にヤミさんかっこよく登場で、反逆者だおらーって言ってるしっていう。
はいはいはい。
いやー、本当にブラッククローバー展開早いよねっていう。
いやー、本当に展開早いですよ。今週、誰が助けに来てくれるのか、一瞬確信が持てませんでしたが、黒の防御みんな勢揃いでこう、仲間感出してくる感じは、大変、盛り上がりましたよ。
いや、ほんとだね。もう、ブラッククローバーによくあるこのね、貴族たちが、この冷え耳めとかさ、悪魔せって言ってるところ、スカッとする展開はね、ああ、なんか久しぶりのブラッククローバーって昔からこういう感じだったよな、っていう感じの懐かしさもあって、すごい良かったんだよね、俺は。
そうですね。だいぶ、こう、全力で戦う、平行戦闘スタイルにお話の軸が行ってましたが、しばらく。
うん。
いや、やっぱりこの、なんか、パーティー感、仲間感、味方感、仲間感、絆感、この辺がやっぱ軸でしたよね。
そうだね。
それが改めて感じられて、あ、ブラッククローバーのいいところがまた見れたという感じの展開でしたよ。
いやー、よかったですね。見開きもかっこよかったですねっていう。
はいはいはい。
いやー、なんでね、この後果たしてどうすんのか、本当に出奔展開になるのか、王様あたりが頑張って助けてくれるのか、わかんないですね。
王様が。
うん。
王様がもう、すごい、采配を振りますか、ここで。
いやーでもなんか、それくらいやんないと、なんか、挽回できなくね、この裁判っていう。
まあ、そうですね。まあ、法廷もいるとはいえ、いた上でこれですからね。
うん。
ふふかさんがここで頑張りますか？
いやー、頑張ってほしいんですけどね、俺、個人としてはって。
その展開は熱いですね。
うん、熱いですよっていう。い結構だってさ、周りがさ、みんなやっぱり、アスタ君の新聞見ていろいろ反応したりしてるわけじゃないですかっていう。
はいはい。
こういうの後押しを受けてね、それを王様がちゃんと集めてみたいなね。感じでやってくれたら熱いんじゃないかなと思うんですけどねっていう。
まあ今のところ王様にこう改善するフラグが一切ないですからね。
まあね。
もう本当に設計さんぐらいしかないですからね、改善フラグが。
そうですね。いやーでもな、なんか出奔展開もなんか、まあそれはそれで面白くなるのかもしれないけど、個人的にはでも、はい頑張ってアスタ君には魔法廷目指してほしいですからねっていう。
まあそうですね。あんまり遠回りするのもブラッククローバーらしからぬ感じはしますからね。
うん。
とはいえ、まあ読めませんが、どんどん絆感を発揮するような感じ。決してこう追いやられる、陥れられる、追い詰められるにしても、ただそれだけではなくて、それに対抗するようなこう絆感、頑張りみたいなものをどれだけ見せつけてくれるかをこれには期待しますからね。ブラッククローバーには。
そうですね。
いやその活躍の方こそ期待しております。
はい。
では続きまして、アクタージュの第78、9話、内容としましては、ヨナギさん、自分の中の怒りの感情を探しつつ学校に行ったら、そういえば、怒りと悲しいは似てるって、そういえばお父さんのことすごい怒ってたんだった。その記憶を使うの大変だけど、友達がいるから大丈夫っていう感じで、家でいろいろ記憶を思い出してるところに、監督の、花子さんが、で、ゾッとしますみたいな展開でした。
いやーもう、こんし、ね、もう知ってますか、黒山さん、女は面白いですよって言って、この表情を見てながら、もう女怖えって思いながら読んでましたけどねっていう。
確かに、いやいや、面白いじゃないですか。
いや、まあそうなんですけどね。いやだってその前のさ、ヨナギちゃんのふってこう笑いながら、今まで宝物みたいに持っていたビデオの内容もあいつが残したものだと思い出したら見え方が変わってきたわーって言ったから、包丁ガタンってやってるところとかすげえ怖いじゃないですかっていう。
はいはいはい。
あの後にこのちゃんとした笑顔とか見てると、で、先々週の千代子ちゃんとかも、めっちゃこう、愛憎入り混じっててやべえなーっていう感じだったけど、もうなんか、 みんなの前ではものすごい天使っていうところも含めてさ、
はい、
いやー女優っぽいし、でも女怖えなっていう、そういう感じだったんですね今週。先週がさ、結構学校のところとかすごい癒しだったのにっていう、そのギャップが俺の中ではあってね、はいはい、先週と合わせて今週なんかすごい良かったんですよねっていう。
まあ、そうですね、今週、ギャップ感、ユナギさんに関しては、この包丁持ってるシーンの毛先の乱れてる感じの、この病んでる感とかが大変いい一枚でしたからね。
そうですね。
いやといった感じ。あとはやっぱり、なんだかんだこの二人よりも、この花子さんの方の、この二人の状況を見て、ひょうひょうと、女は面白いと言い放ってる感じの方が怖かったですけどね。
まあ、それはわかりますよっていう。もう、最初ちょっとね、そんな芝居のためにそこまでしなくてもって思いつつも、なんか結果を見たらにやりみたいなね。
はい、はい。
これ使えるわ、みたいなところは、まあ、花子さんからしたら一番怖いんだけどねっていう。
なかなかネジの外れてる人たちな感じ、みんなそれぞれ気違い天才が揃ってる感じっていうのが大変盛り上がってきますよ。
そうですね。いやだから、いやなんか本当にお互いにね、この千代子ちゃんは天使という立場を捨てて、もう夜凪ちゃんはもうなんか家が結構平穏の象徴だったわけだけど、
はい、
家もうすげえ嫌な感じには、平穏を捨ててお互い戦ってるわけですからね。
はいはい、
いや少年漫画っぽいですねっていう。
何かを犠牲に、少年漫画ってそんなものでしたっけ？
わかんないけど。まあでも本当にこの、得たいもののために何かを捨て戦うっていうのはなんか熱いじゃないですかっていう。
はいはいはい。
そういう感じでね、いやなんか盛り上がってきたってますね。
いや、まあ確かに。その辺本当に、まあ、天才者というか狂気者というか、普通の幸せを捨ててる感じっていうのが、まあ、魅力的ではありますよね。
そうですね。
あとは、ユナギさんのお父さんに関して、何かこう、すごい匂わす方をいろいろしてきましたね。
そうですね。なんか、まあ、映画がいっぱいあったことも含めて、なんか、小説家クリエイターみたいな感じではなってきてましたよね。っていう。
まあ、小説家っぽい感じで、花子さんの関係者みたいですからね。
そうですね。実は、花子さんは、異母兄弟とかそんなことじゃないですよ。って。
なくはないかもしれませんからね。
うん。
名前の適当さも含めて。
そうだね。いやー、だからちょっとそのあたりも確かに気になりますね。
はい。といった感じの伏線も大変気になる展開でした。では続きまして、ドクターストーン第118級は内容としましては、流水さんたち、化石さん、石化した化石さんを見つけて持ち上げようとしたらハマっちゃってて無理だったんで、自分の身を顧みずに空気を大樹君に浴びせて復活させて運び出してもらってなんとか化石さん復活しました。そして、大樹君はみんなの破片とかもいっぱい持ってきたりとかして、化石さんは工作とか頑張ってベアリング作ってドローン飛びそうですという展開でした。
いやー、前回やった時のガルちゃんの予想してた、実は抜けないんじゃないか展開当たりましたね。
いやー、ただ、ソユーズさんのドキドキ感がすごい演出されているから、これは酸素不足が、とか思ったら、そういうことはなかったですね。
そうだね。
全然そういったピンチというよりも、ただひたすらに覚悟を示す。我が身を顧みずに、そして顧みずに、そして、一心伝心、気持ちが伝わり、プロフェッショナルみたいな、そういった感じでしたね。
そうですね。いやー、でもな、本当に、先週のは、流水くんのね、覚悟も良かったし、ソユーズさん全部覚えとるんかい、すげえなっていう。
はいはい、
はい。そのあたりのもすごい勝ったし、今週は化石やべえなっていう。
はいはい。
展開っていうか、大樹くんもやべえんだけど、相当にっていう。
そうですね、大樹くんに関しては、たびたび、こう、千空くんの相棒キャラとしての印象が薄まりますが、そのためにちょっとこう、印象を強くこう、上書きとは言いませんが。
うん。
もう一回印象付けてくれますよね。
そうですね。ね、先週のね、やっぱ、よう化石、ようデカブ2って言って、こう、ね、ね、この、大樹くんの笑顔があるところとかなんかはすごい相棒感って良かったですよねって。
はいはい。やっぱりちょっと大樹くんが特別な感じがしますし、ちゃんとその特別さの裏付けみたいなところを今週、ゲンさんがはっきり言葉に示すことによって、こっちも理解できますからね。
そうですね。う
ん、大変大樹くんの印象上げな、2話でしたよ。
うん。いやー、でも本当にみんなプロフェッショナルだよねっていう。
はいはい。
まさかもうみんな引き上げちゃうとは思わなかったしねっていう。
いや、そうですね。あっという間でしたね。
うん。いやー、そして誰だっていう。関係ない人もいきなり拾ってきちゃいましたけど。
はいはい。なんか明らかな伏線ですね。
そうだよね。絶対重要人物だよね、こいつっていう。い や、だからそのあたりも含めてね、いや、どんどん気になる要素増えてきたんでね、楽しみだなって思いますし、まあ、琥珀ちゃんも果たしてやられてしまうのかっていう展開ですしっていう。
はいはいはい。
ね、これなんかあるんですかね、なんか、普通に戦ったら勝てそうもないんで、なんかこの足紐になんか仕込んだりしてるんですかねっていう。
そうなんですよね。こう、石神村のみんなの、トレードマーク的な縄、太い縄っていうのをずっとそのまま足に結んでるわけですが、それを気にしている様子。単にその仲間たちの象徴としてかなというのも一瞬思ったんですけどね。
はいはいはい。ああ、確かにそうかもしれませんね。いやー、でも本当になー、モズさんの方が一応今のところの印象としては強そうですからね。
そうですね。
果たしてどうなるのかっていうところですけども、ドローンが助けてくれるのかっていう。
はいはいはい。
いやでもドローンを簡単にできちゃいましたからね。楽しみです。すごいです、
まあ、あくまで試作1号機はですからね。初号機は一応できたっていうことですからね。うん、
いやー、このハート果たして。どう展開していくのか。まあ投げさせなきゃいけませんからね、相手にもっていう。
はいはいはい。
まあ、本当にそのあたりのね、本当に作戦も楽しみになって思いますね。
まあそうですね。で、それを手に入れて、で、復活液もあってってなってきたら、いろいろとできることが広がって、本当に、次のステージに行く感じになりますね。
うん。
今回引き上げた人ももしかしたら、もう何千年も前の人かもしれませんからね。
まあ、どうなんでしょうね。本当に、実は、当主様ってことはないよねっていう。
実は。まあ、それもあるかもしれませんが、でも、本当に歴代の人が一緒になって埋まってるっていうことで言ったら、この村、宇宙船が、着陸してから今まで脈々と続いてきたこの村の歴史をある程度知ってる人とか過去についてもっと分かってる人とかいてもおかしくないですからね。
そうですね。
下手すると第一、第二、第三世代あたりとかいてもおかしくないですからね。
うん。
そういう点で言うとこのミッションを乗り越えることによって得られる報酬、次へのステップアップみたいなものはすごいものがあるんじゃないかと期待します。
はい。
では続きましてが、最近面白くてしょうがない配給の第362、3話で内容としましては、日向くんは素晴らしい活躍をした結果、自分は小さな巨人ではなくて最強のおとりという呼び名、二つ名がいいということを言って自分の強さを自覚します。それによって、小周美くんも小さいながらの強さというもののバリエーションの素晴らしさに、こう、いい感じに楽しくなってきて、倒したいぜって感じに盛り上がりますという展開でした。
いやー、先週のこの俺が最強の鳥でいいっていうところは、すごい日向くんの成長譚として良かったですねっていう。
本当にそれこそ、先週が、その、いただきの景色として、お話の原点に立ち戻るような感じで、それで最初の頃を読み返すと、最初から日向くんはこう、一人では見えない、いただきの景色をみんなでなら見れる。これはみんなでそこを目指す話だ。みんなでなら、っていうところを強調していた。ずっとそれに沿った話をやってきたんで、それで言うと確かに小さな巨人よりも最強の踊りの方が、そのテーマにはふさわしい名前なのかもしれないですね。
そうですね。そして、まあ、その、やったね、結果として高校最強ブロッカーの1秒を奪えっていうね。これすごいかっこいいじゃないですかっていう。
はいはい、はい。
本当に、ただ単に重心をずらしただけだけどもね、こう、伊達工業のブロッカーの人がね、椅子もっきり倒しちゃうみたいなね。
はいはい。この、青根くんが立つシーンが、もう、めちゃくちゃ、なんか、熱かったですけどね。
熱いよね、これって。本当にだからね、分かる人には分かるし、ね、本当にこれもすごいことなんだっていうことを表す演出としては完璧だったよねっていう。
はいはいはい。またキャラクターとして、この、青根さんと日向くんのライバル感みたいなものは、だいぶ連載当初から最初に知り合った時からバチバチ描いてましたからね。
そうだね。
その繋がりみたいなものを、友情に似た何かを感じさせましたから、そこを持ってくることによって何かこう、より深く感じられるものがありましたよ。
そうですね。
日向くんの成長。
いやー、だから上手いなーって思いつつ、ね、ほんと、そしてね、今週に関して言えばね、それに対してこの星海くんがね、俺たちの戦争は一つなんかじゃねーっつって言ってね。で、さらに自分でね、やって倒してみたいって言ってみたいとかですね、星海くんの格もさらに上げてくるっていうのは、本当に小さな巨人対決盛り上がってるなって思うんですよねっていう。
はいはいはい。
楽しいっていう。
いや、本当に、この場に、かつての小さな巨人さんがいることも含めて、っていうか、あの人に対する思い、あの人がバレエをもうやってないっていうことに対して、日向くんが悔しくなかったっていう思いですとか、その辺に関して、 何か試合が終わったら明言されるんじゃないかっていうのも、こうじわりと楽しみなんですけどね。
はいはいはい、そうですね。
部活のその後の話とかも出てくるのかもしれませんしね。
うん。いやー、まあでもまずはね、ほんと、星海くんと平田くんに両方に声かけてほしいからね。そう。小さな巨人さんはっていう。
まあそうですね、先達。なぜ今バレーをやっていないのか、どういった思いを持っていたのか、それと今の彼らはどう違うのか、といった点等も含めて、何かドラマチックな展開がなあるんじゃないかという期待が高まってますよ。
そうですね。
いや、ということで、まずは試合展開、試合決着が大変楽しみです。
はい。
では続きましてが先週からの新連載でした。魂打ち抜く作戦指導笑い、愛と笑いの新連載2連弾第1弾、夜桜さんとの大作戦、権平七次先生となっておりました。こちらの1、2話となります。権平七次先生は2011年1月のジャンプトレジャー新人漫画賞で、アイビスという作品で佳作を受賞。その後、ジャンプネクスト2011年サマー号にチャコの脱獄論という作品を掲載してデビューとなりました。その後2012年スプリングジャンプネクストに機械仕掛けの神父さんも掲載。2013年12号にコックリアーイを掲載して、こちらが本誌デビューですね。本誌の2013年12号にコックリアーイでデビューとなりました。なんとなく覚えています。そして、大変印象的だった2015年39号、第10回ジャンプ近未来杯で、現在トテクでグランプリを受賞。その後、2017年12号からプロの留学期を全17話連載となりました。
うん、
では、それから2年の時を経て、今回2つ目の連載作品、夜桜さんちの大作戦となっております。で、内容としましては、何か、こう、家族を事故で失ったことから、人とつながることを避けていた対人恐怖症の、朝の太陽くんというのが、幼馴染の、夜桜むつみさんという子と一緒に行動してたら、なんかその子の家がスパイファミリーでお兄さんが妹を守るために、太陽くん殺そうとしてくるんで、それを逃れるためにむつみさんと結婚することになりました。結婚して、むつみさんはいろんな業界の暗殺者とかに狙われてるんで、助けてあげるために頑張りますという展開でした。
いやー、なんか2話合わせてみると、すごいなんか読みやすかったって言いましたねって。
読みやすかったですか？
ね、1話の段階ではさ、
はい、
カラー扉絵から、これ主役お兄ちゃんなのみたいな。
僕も最初、これずっと気づかずに、これが太陽くんのことだと思、勘違いして読んじゃったんですよ、しばらく。
はいはいはい。
で、1話最後まで読んで、結局、あの最初のシーンは何だったんだろうと思った段階で、あ、これ、お兄さんかって、やっと気づいたんですよね。てっきりこれ、太陽くんだと思ってたんですけどね。
そうそう俺はさ、あれっつって、なんかお兄ちゃんの立ち位置がよくわかんねえぞって言いながら、1話では。結構まあ、もちろんね、1話の段階で、この、夜桜さんち、
はい、
がとんでもない感じとかね、キャラクターいっぱいいて、それぞれ個性なってるなっていうところとか、
はい、
あとは太陽くん自身がやっぱいいやつだっていうところくらいまではちゃんと分かったんでね。
はい。
まあまあまあ、紹介会としては良かったなと思ったんですけどもね。それでもやっぱり、ちょっと違和感がね、あったわけなんですけども。
はい。
まあでもなんか2話見たら、なんか、あんまり違和感なくなってて、あ、お兄ちゃんやっぱこの立場の方がスッキリするなって思いながら読んでて、あ、楽しみになってきたって感じだったんですよねっていう。
なるほど。お兄さんはあくまで守るという、守ってくれる立場っていうことですね。
う
ん、
そうそう、師匠的な立場ですよっていう。まあうね、太陽くんのっていう。
そう、そうですね。結構、僕、2話に関しては、何かこの作品のリアリティラインみたいなものを掴み損ねてて、結構戸惑ったんですけどね。
まあ、確かにね、スパイとは一体っていうのは、未だに俺もハテナマークが頭の中にあるよっていう。
1話の段階でも何か、どっかの組織を襲って、壊滅させてお金を奪ってるんですかね。
そうだと思いますね。
スパイじゃない気がするんですけどね。
もう完全に、キルア一家とかさ、あの辺の暗殺一家じゃねえかっていう。
もしくは強盗団ですよね。
そうだよねっていう。だからスパイとは一体っていうのが、まあ未だに頭の中にはちらついてるんだけど。まあマフィアみたいなもんですよ、きっとっていう。
しかも、雇われ仕事もしてはいるんですよね、多分。
そうだね。
まあ、むつみさんは裏社会でやってくらしいですからね。
そうですね。そこが私の家ですからっていう。
そうですね。そこはすんなり受け入れてるんですね。
そうですね。 いやー。まあまあ確かにね、結構未だに、なんだろう、すごい、こう、世界観をつかみかねてるとこは俺もあるんだけども。
はい。
でも、まあなんか、なんかキャラクター自体は立ってるし、むつみさんなんか1話では全然印象なかったんだけど、なんかやっぱ2話で子だくさん決定みたいな設定が加わったりとかしたところ
もあって、はいはいはい、
だいぶヒロイン力上がってるなって思いますっていう。ところも含めてなんだろう、良くなってきたっていう感じしますよっていう。
なるほど。
ヒロインをやっぱ守らなきゃっていう感じにはなってきたし、1話よりもさらにっていう、ね、
はい。
で、その上でやっぱりね、このお兄ちゃん、ブラック、ね、シスコンお兄ちゃんを、がいて、それの試練とかも受けつつねっていう、体力が頑張っていくっていう、なんかフォーマットがはっきりしてきたんでね。いやー、あとはね、ここに他の兄弟とか、面白す、ね、スパイ、面白テロリストが絡んでくれば、楽しくなってくるじゃないですかねっていう。
なるほど。まあ、展開的には、こう、家族を一人、ないし二人ずつ、こう、コミュニケーション取っていくのかな、っていうふうには期待してるんですけどね。
そうですね。
次はこの兄弟とコミュニケーション。っていう感じで、一人一人仲良くなっていくのかなっていうのを期待はしてるんですけど。あとはまあ確かにこの作品、何か前作、ゴンダリア先生前作、プロの留学期の頃からかなりこの印象がありましたが、主人公にとって大体いろいろ都合よく進んでいくという感じ。
うん。
その感じが、まあ、何かこう感じられたりはするので、やっぱりそれをうまく楽しめたらいいなとは思いますよね。
そうですね。ノリは結構独特なものがあるんでね。乗れれば楽しいなと思うんですけどね。
そうですね。ある種の本当にご都合感。悪く取ればすごいご都合感みたいなところがあったりするんで、それをある種の何か、まあ、主人公の活躍として楽しめたら、成長として楽しめたらいいなとは思うので、あとはもう主人公を応援できる要素をどれだけ縮めてくれるかっていう感じですかね。
そうですね。
結構1話で一番戸惑ったのは、家族がみんな事故死した結果、対人恐怖症になってるっていうところが一番引っかかりはしたんですけどね。
そうですね。
といったその対人恐怖症設定が、今のところ僕的には、なかなか、なんでしょうね、気持ちよさに繋がっていないので。
うん。
その辺をうまくお話に絡めて、こう、楽しく、気持ちよく読める。この都合の良さをすべて享受して浴びていけるようなそういった作品になったらいいなと思いますよ。
そうですね。
では続きまして、約束のネバーランドの第147話、内容としましては、ギーランさんはすごい前世を敷きそうな人だったんですが、放逐されてしまったような感じで復讐に頑張っている中、ノーマンさんの全部計算通りだったりするんで、エマとレイはギルダ、ドンと合流したり、ソンジュたちと合流したりして、手分けして頑張りますという展開でした。
いやー、名前覚える前に鬼たちがガンガン死んでいきますよっていう。
何かドラマはあるんですけどね。
そうですね。だから結構いきなりギーランさん上げをガッツリやってきたんで、先週ちょっとビビってたんですけどねっていう。
そうですね。
まあこれは何すかね、最終的には鬼ともやっぱ分かり合える的なフラグっていうことなんですかね。
まあ、ギーランさんはギーランさんでノーマンにやられまいとしている何か策があるはずですから。
うん。
やっぱり、この、戦いの中の、こう、一角として、
うん。
やっていくために、ちゃんとキャラ立てをしてるんじゃないですかね。
うん、うん、うん。そうだね。いやー、結構ね、本当に、死ぬキャラだったら別にやんなくていいからねっていう。
まあ、そうですね。
うん。だからどうすんだろうな。てっきりで、ね、先々週くらいは陛下がもう力を見せつけてギーランさんはやられ役だと思ったのにっていう。
はい、はい。
そういうわけでもなさそうなんでね。いや、ちょっとどう心ぶかなっていう展開になってきましたねっていう。
まあそうですね。なのでまあ、やっぱり悪役、鬼のサイドに関してもそれぞれの思惑とか大事にしているものがあって、それをもってこの戦いに参戦していく感じなんだろうなとは思いますんで。そこの工作がどうなるかは楽しみですよ。
そうですね。あとは意外とこのソンジュムジカとエマたちがあっさりやったのはびっくりしたんですけどっていう。
ああ、確かにギリギリ間に合うかみたいな感じじゃなかったですね。
そうそうそう。そこはなんかこうさ、もっとドラマチックにやった方が良かったんじゃないのって思うんだけど。まあまあ逆にね、会うことによってできることってのも増えるでしょうからね。
はいはい、
そこを期待したりしてますけどね。
いや、なのでこう、ギルダからエマに伝えられた情報ですとか、この何か毒の情報ですとか、そういった作戦とか情報に関して伏せられたところで、読者が楽しめるような仕掛けにはなってますからね。
そうですね。
その点、あまり偶発性とか、あとはその間に合うか間に合わないかのヒリヒリ感、ハラハラ感っていうのよりも、やっぱりそこで作戦の妙みたいなものを楽しませる方向で動くんじゃないですかね。
まあ、ノーマン自身の作戦もね、なんか食用樹の群れに軍隊が来たりとかね。
はいはい。
多少ずれてる感も出てきてますからね。だからそのあたりも含めて、まあちょっと本当に盛り上がってくれたらいいなって思うんですけどね。最終的にっていう。
まあそうですね。まだ仕込みが続いてるような状態ですから、あとはここからどうキャラクターの思いが試されていくか、その人間同士のドラマに大変期待しております。
はい。
では続きまして、チェンソーマンの第35、6話内容としましては、アキ君は未来の見える目で幽霊の悪魔と戦っていくんですが、幽霊の悪魔は、姫野先輩のメッセージを届けてくれたんで、その、幽霊の悪魔を倒します。そして、敵の、女はコメンちゃんが捕まえました。一方、今週、デンジ君とバワーさんはゾンビたちのところに行って戦ったりとかしつつ、敵のソードマンと切り合いになりますという展開でした。
いやー、もう先週はもう姫のパイセンっていう感じでしたねって。
いやー、姫野さんのエピソードが、ちゃんと終わった感じがしましたよ。
いや、そうだね。いや本当だからね、まあ、姫野さんがね、なんでタバコを出したのかっていうところに関してはもう奇跡みたいなもんなわけですけどもっていう。
はいはい。
理屈を上げるとしたら多分ね、その姫野パイセンが全部あげるって言ったから、それによってちょっと中に姫野パイセン入っちゃったみたいな展開なんだとは思いますけどもっていう。
はいはい。確かにここ理屈では説明しないですからね、あえて。
そうだね。
セリフで2、3個と入れれば説明できそうなところですけど、そこはあえてしないですからね。
うん。そこはでもうまいよねっていう。
そうですね。その絵が明らかにこの作品の味わいになってますよね。
うん。そして本当にな、このタバコあげるところの姫のパイセン可愛いからねっていう。で、そしてそこからのね、このメッセージすごい良かったよね。イージーリベンジ、気楽に復讐をっていう。
はいはいはい。
これはすごいよね。なんか俺めちゃめちゃ感動したんだけどさ。なんだろう、このずっと止めたかった姫野ね、先輩が本当にあえてここでアキ君の背中を押すメッセージを出してくるっていう、でしかもあの時のタバコでっていうところ、
はい、
で何かに寄り添いたくなったら返してあげるっていう、でタバコでっていうところもなんか俺の中でチェンソーマンのベストエピソードじゃないのこれっていうくらいに盛り上がったんですけどもねっていう。
はいはい、いやーいい話でしたよ。
うん、いやーすごい良かったね。そこでね、アキ君が本当に幽霊を、こう、悪魔を切り捨てるってところでも乗り越えたっていう感じがすごい描かれてますしねっていう。
はいはいはい。
いやー、よかったなー。そして最後に、でも全部持って小紅茶もよかったしっていうね。
そうですね。しかももうすぐボーナスが出るから転職しなかったという。
小紅茶らしいとやらしいけど。
まあそうですね。ありますけど、こう、6月とかにボーナス出るまでは転職やめようかなみたいな、よく聞く話ではありますけど。
うん。
いやー、大変、ここで庶民的なところに戻してきますからね。
そうですね。いやー、コメちゃん大好きですよ。
いや、本当に、大変、この散々早々たる悪魔の面々を描いて、アキ君のドラマを描いて、結果コメちゃんのボーナスですからね。
そうですね。
この並びの中に、これでちゃんと、こう、参加できてるコメちゃんがすごいですよ。
すごいですね。
最終的に彼女が世界を救うんじゃないかと思いますね。
いや、まあ、それくらいのことはやりそうですけどね。だって、今回だってね、大金星じゃないですかっていう。
はいはい。
ヘビ女完全に捕らえましたしっていうね。まあね、結構追い詰めたし、ヘビ女もフィジカル分かってますからね、逃げようがないですからね。
はいはい。
いやー、それも含めてな、先週すごい良かったんですよね。そしてまあ、今週はパワーちゃんが可愛かったっていう展開でしたねって。
そうですね。
こいつらなら勝てる勝負じゃっていうね。いやー、逃げたこと気にしたんだな、パワーちゃんっていうね。
確かに。
うん。ところはね、すごい良かったんですよね。デンジ君見てないで行っちゃうしっていうね。
そうですね。
いやー、なんかね、チェンソーマンって本当に緩急効いてるよね。毎回。
まあ、そうですね。
一話ごとにっていうね。いやー、そしてね、本当に今週もね、パワーちゃん可愛いなって思ってる中で、本当に最後の方はね、デンジ君と刀マンのかっこいいこの戦いっていうのがね、
はい、
いやー、よかったですよっていう。めちゃめちゃ見開きよく合うじゃないですかっていう。
いやー、結構この変身した瞬間切り合って空中にこう飛び出してみたいなのは、この先ちょいちょいやりますけど。
うん。
本当にアングルが決まってていいですよね。
決まっていいですね。ね、刀マンのね、居合も防ぎましたし、デンジ君成長してますからねっていう。
はいはいはい。
いやー、だから本当にこの後空中戦でどう戦うかって楽しみですねっていう。
そう
ね、お互いそんなに空中戦仕様じゃないですかね。デンジ君は一回、まあ、コウモリの悪魔とかでやってはいますけどもっていう。
はいはい。
いやー、しかもね、外出てったらね、なんか、警察とかに囲まれそうだしっていうね。
まあまあ、落ちながら戦うんじゃないですか。
あ、すげー落ちながら戦ってやがるって。
落ちながら戦うんじゃ、それ光ったりするんじゃないかと思いますよ。
そうですね。じゃあちょっとまあ、じゃあほんとデンジ君の、じゃあ賢者の舞を期待しながら、来週を期待しましょうって感じですね。
いやもう、普通に本当にアクションパートの盛り上がり、大変期待ですよ。
そうですね。
では続きまして、僕のヒルアカデミアの第240、241話、内容としましては、ヴィラン連合は、異能解放軍と一緒になって、頂上解放戦線という組織になりました。そして、デク君たちは、ヒーローインタビューの練習とかをしつつ、インターン再開ですという展開でした。
いや、頂上解放戦線、いい名前だよね、ってい
や、確かに、ちゃんとランクアップした感じがしましたね。
そうそうそう、やっぱスピナーさんオタクなだけあって、いい名前つけんな、っていうね。
確かに。
展開でしたね。
はいはいはい。
いや、ほら、本当にね、なんか、すごい良かったね、頂上解放戦線できるまでの、この、あんまりまださ、この一枚岩に慣れてない感じとかも含めて。
はいはいはい。
だけど、ね、トップの人もゴマスリスリスリってやって。やりつつ、でも、しがらきさんはカリスマ性を発揮してるっていうね。
はいはいはい。
いや、だから、なかなか本当に、ね、敵側というかね、ヴィラン側は本当に面白いよねっていう。
いやー、いい組織が出来上がりましたよ。
うん。成り上がってるって、ホークスさんも遅かったって。言っちゃうっていうね。
はい。
展開ですからね。あの早いホークスさんが遅かったって言っちゃうんですよっていう。ね、いやー、すごい大出世ですよっていう。
いや、本当に。よかったですね。デストロさんも、死んでも綺麗だなとは思いましたけれど、やっぱりこういう浸水してる立場っていうのも似合いますからね。
似合いますね。
いや、大変いいポジションに落ち着きましたよ。
落ち着きましたね。いやー、トガちゃんもな、なんか、眼帯キャラになるんすかね、これからっていう。
はいはいはい。確かに。女子高生、制服に眼帯みたいな、なんかタランティーノが好きそうな感じになってきましたね。
なってやってましたね。いやー、トワイスさんもな、元に戻っちゃったけどな、相変わらず言動好きなんだよな。うるせえ、まだ寿司食ってるでしょうがーって、ね、
人格増えちゃいましたからね。
そうだよね。いやー、だから本当にね、これぞれ幹部たちがね、この後活躍してくれるのを期待ですよっていう。
はいはいはい。
そして、まあね、一転しても今週からまたデク君たちのサイドになったわけですけどね。
はい。
そこから結構そのデイカ氏の話とか出てくるのってのはちょっと面白かったですよねっていう。
まあそうですね。あれがどういう風に処理されたかはっきりわかりましたね。
うん。で、むしろそれをね、バネにヒーローが奮起してるっていうのがなんかこう皮肉効いてていいじゃないですかっていう。
はい、はい。
展開でしたしね。しかし、マウントレディはなんで尻から出てくるんですかねっていう。
尻が売りだからじゃないですか。
なるほどね。ここはちょっと笑っちゃったんですけどっていう。いいセリフ言ってんのにっていう。
はい。そこに効果線がすごい入りますからね。
そうだね。エロくないねっていう。
結構ヒーローアカデミーはこの勢いギャグみたいなのもやりますよね。
やりますね。いやー、それにしてもな、本当にな、爆豪君もデク君も全然インタビューできてないの面白かったですねっていう。
まあ、爆豪君は一人なら、なんとかなるらしいですよ。
うん。でも、デク君はなんか本当にまるで成長していないっていう。
そうですね。
感じがあるんでね。いやー、頑張ってほしいんだけど、デク君こういうのもっていう。
まあ、本番に強いタイプだと思うんですけどね。
まあね。
ここの底から出る言葉でちゃんと人の心をつかめるようになると思いますから。
うん。
そういう点で、やっぱ、しがらきさんと対をなすような象徴としてのヒーローに近づく展開があったらいいなとは思ってますよ。
いや、そうだね、本当に。しがらきさんの方ががっつり格上がっちゃったんでね。デク君も次のインターンでがっつり格上げてほしいんだよね。
はいはい。まだ全然歴代継承者の能力もちょろっと先っちょは出てるだけですからね。
先っちょ出てるだけですからね。
先っちょだけですからね、まだ。
うん。
といった点で全然パワーアップフラグも大変残してますから。
うん。
デク君の立身出世談に期待してますよ、僕は。
そうですね。
では続きまして、僕たちは勉強はできないの124号は内容としましては、リズちゃんが可愛い話と妹が頑張る話でした。
いやー、リズちゃん、ほんと積極的になったね。
いや、本当に、もう、落としに来てますからね。
落としに来てますからね。もう、あらゆる要素がっていう。だから、すごいなんか、キャラ変わったんじゃねえか感もあるけども、まあ、今までのためがあるからこその可愛さだよねっていう。
まあ、そうなんですよね。ちゃんとこの髪型とかに関しても、以前やってたものですしね。
うん、そうですね。
そういう点で結構これまでにあったネタ、これまでの関係性とか、ちゃんとキャラクターに乗っ取った感じで、でもちゃんと成幸くんに自分を好きになってほしいという積極性が見えてくるという。大変そのキャラクターの新しい段階、関係性がもう一歩進んだからこそ見えてくる一面っていう感じのいい展開でしたよ。
いや、いい展開でしたね。いやー、だから、これは本当にね、このエピソードを挟んでね、これからみんながテンションがどんどん上がってくんだろうな、楽しみだなって思ってる中でのね、今週まさかの妹会だからね。
ブラックまあ、先週の次回予告でも、ついに水木が主役にって書いてあって、ついにかって思いましたからね、僕は。
いやー、まさか妹会俺は逆に来ないでしょうとかって思ったんだけどね。
ちゃんと予告通りですよ。
予告通りだったね。いやー、水木ちゃん、いいエピソードだったね。思った以上に良かったよっていう。
そうですね。お父さんがいなくなってからお兄ちゃんがっていう、もう、成幸くんの超能力が明かされる話でしたね。
いや、そうだね。超能力だね、これは確かに。いやー、なんかほんと、いい男だなって思うしね。水木ちゃんが惚れるのもわかるわ、これっていう展開でしたからね。はいはいはい、いやー、だから、照れ顔とかね、私がお兄ちゃんの M さんになってあげるって手もあるけどっていうところとかね。いや、ちゃんと破壊力があったんでね。ちゃんとヒロイン出したっていうのがあったんで。
はいはいはい。
いやー、今までのギャグキャラを卒業した、いい回だなと思いましたね。
まあ、そうですね。妹、一応、本編でもちゃんと、ヒロインレースにちょろっとは参戦できましたからね、これで。
そうですね。だって、エプロンだってさ、内助の功ですよって、もう完全に、妻ポジションじゃないですかっていう。
はい。あと寝てる間に体をいじって気持ちよくさせていたっていう点が、だいぶちょっと、いっちゃってますよね。
そうですね。寝込みを襲ってリラックスさせてるわけですよっていう。
もう完全にこれは、読者の妄想をかき立てようとしてるとしか思えないですよ。
確実にそうですね。いやー、だからなんか、なんだろう。うん。ちょっと、遅すぎた感はあるけども、もっと初期からこういう感じ出してればヒロインレース参加できたのにねって。
まあそうですね。まあ現状でもだからヒロインとしてどうこうというよりも、サイドキャラ、サイドヒロインとして美味しい感じになる一話ですよ。
いやそうだね。そしてまあね、この、ね、最強の妹が一番推してるのがウルカちゃんであるということがもうヒロインはウルカちゃんですっていうことを表してますからねっていう。
いやー、一期の最終話がフミノちゃんでしたから。
アニメの方ね。
そうですね。もうそこは2期の展開を見てほしいですね。2期の最終回もきっとフミノさんがいそうですよ。
まあなんかなりそうな雰囲気ではあるけど。
なんかペース的にそうなりそうですよね、うん。といった感じで、まあちょっと今後のヒロインレースの展開、まあだいぶ本当にリズちゃんが本気になったのが大きいですからね。
大きいですね。
それに釣られるような形でもっとどんどん動き出してもおかしくないので、大変、この先の展開ヒロインレースも楽しみですよ。
ですね、
では続きまして、呪術廻戦の第72、3話内容としましては、五条さんやられちゃって、伏黒父が結界の中にやってきちゃって、下等さんも瀕死の渋滞です、やられちゃいましたっていうところで、誰かがピクッと動くという展開でした。
いやー、先々週くらいまでさ、絶対五条さん生きてんでしょ、はっはっはみたいなノリで見たじゃないですか。
はいはいはい。
先週と今週の展開やばいっすよね。
いやもう本当に伏黒父の強さが、すごく嫌悪感を燃やすほどに強かったですね。
いや本当だよね。いやー、本当にいやらしいやつだし、ね、最悪なやつなんだけど、かっこよく見えてくるんだよね、伏黒父がっていう。
いやー、そうですね。かっこいいけど本当に怖いっていうのがでかいですけどね。
まあ確かにね。好きにはなれないんだよな。特に今週のゲトーさんの頭蹴ってるところ。
はいはいはい。
勝った後で親に恵まれたな、ゴーンって蹴ってるところとか、ほんと最悪だな、こいつって思うからね。
そうですね。
いやー、だから、ね、女子高生とかメイドさんも殺してるしっていう展開ですしね。
そうですね。
そして伏黒くんのこの会話の中から思い出すっていう、めぐみって俺がつけたんだっけっていう、
はいはい、
思い出し方もね最悪なこいつっていう。
そうですね。しかもめぐみ誰だっけっていうのに関しては本当に忘れてたってことが確定しましたからね。
そうだね。いやー、だからすごいなんか、まあ、伏黒っちというキャラクターをがっつり見せる回ではあったし、本当でも展開が読めないっていうか、ほんと先週の時、五条さんやられまくった時、どういうことなのみたいな感じだったからね、俺もっていう。
いや、ほんとですよ。
ねえ。どうすんだろう、ほんと、この過去編、ほんとに繋がんのっていう。感じになってるのがもう、芥見先生の手の上だなって思うよっていう。
ほんとに唐突に始まった過去編ですが、どこに行き着くのかっていうか、 全然なんか最大エピソードの感じが一切ないですからね。
ないですね。
今、現代どうなってるんでしたっけ？
そうだね、現代どうなってるんでしたっけ、ね、
まあ、あの、虎杖君たちの準一級ですけど、一級昇格をかけた任務が始まるぜっていう展開だったんですけどね。
そうだね。
いやー、どう繋がるんでしょうね。
まあでも確かにね、これだって、次繋がるだったらもう、ゲトウさんが出てくるか、伏黒っちが出てくるかっていうフラグだとは思うんだけどっていう。
はい。
いやー、本当になー、あの、五条さんが、いやー、君の親父最悪だよ、性格最悪だよ、みたいなことを言ったのが、最悪すぎやろ。
いや、本当に、さすが、五条先生がドン引くレベルの、嫌な父親っていうのが、ドン引くレベルの人っていうのが、本当にその通りでしたね。
だって殺されてるからね。いやー、本当だからね、どうなるのかわかんないよ、来週。まあ、ピクって動いてたのはさすがに五条さんだとは思うけども。
そうですね。床の模様からしても五条さんでは間違いなそうですね。
うん。いやー、でも、なんで生きてんのって。話ですからね。
まあ、それこそ魔法帝じゃないですけど、何かしらの仕掛け、仕組みがあったのかもしれませんしね。
そうですね。
自分に対して。
うん。
いやー、こっからどうなるのか、全く予想ができません。楽しみです。では続きまして、イラギソーのユナさんの172さんは内容としましては、ユナさんたちがごっついおっさんになっちゃった話と、みんなで運動会する話でした。
先週、くそ遅くなかったんですか？
面白いというか、なんでしょうね。なんでしょうね。なんでしょうね。すごい挑戦的な話だと思いましたよ。
そうだね。三浦先生、どうしちゃったのっていう、思ったよねっていう。
まあ、これもこれで性癖なんじゃないですか。
これもせ、まあまあもうなんか、女体をばっか書いたから、急にそれと正反対の書きたくなったんだろうなって思いながら読んでましたけどっていう。
いやー、まあ、兵藤くんの結束が書いてたじゃないですか。
まあね。先週はでも、兵藤くんすごい良かったんだよね、俺。なんかね、
いや、本当にここのエピソードは良かったですね。やっぱりなんか、こういった、エロコメとは言いませんが、こういったハプニング系のラブコメに対して、それをうがった見方、うがった目っていうのはやっぱり大事ですからね。
大事ですからね。
読者の中にはどうしてもそれがある分、作中でそれをどう処理するか、作中でそれをどう扱うか、それは結構、一番難しいところだし、一番美味しいところですからね。
うん。
それを兵藤くんは見事にやり遂げてくれましたよ。
おっさんになったユナちゃん避けられるなんて言わせねえぜって言って。
そうですね。
って言った後にこれで謝るってもう十分だ。避けてくれっていう。死ぬ気で避けるんだ、冬空って言ったら、超面白かったからね。
ここは良かったですね。
良かったね。兵藤くんのなんか好感度も上がったよねってい
う。いや、まあまあ、こういうやつだって最近分かってきたから、あんまりこう嫌いになれなくていいですよ。
いいですね。いや、ほんと先週絵面やばくったんだよな。面白かったんだよな。
はいはいはい。これ、普通に、小柄志くんとのやりとりとか全部真面目なテンションでやってますからね。
そうだね。
片目から、ふいっと涙を流すシーンとかも真面目なおっさん顔でやってますからね。
そうだね。
まあ、違和感。そうですね。違和感っていう意味ではすごかったです。
うん。
でも、このニューナさんがちょっとこう、お化粧したりとか、いろいろとこう、小柄志くんのために細々としたことをしてて、で、それをこう、認めてくれないというか、どんな姿でもいいって言われて逆にちょっと傷ついてみたいなところは、ちょっと二人の関係性が改めて進んでる感じ。何か仲良くなっていく最中ではない、もう一歩進んだステージにあるからこその二人のこの関係性みたいなものが見えてきて、それはそれで良かったですよ。
良かったですね。ただもうね、やっぱ一歩にも近づかなきゃいけないんだなっていう気がしましたからね。
いやでもこれくらいでもう、いいんじゃないですか、もう。出来上がってますよ。
まあね。そして今週はもう、やっともうそんな、無才おっさんも出てきませんよっていう展開ですからね。
はいはいはい。
いやー、まあ、坂さんも恥ずかしめられてね。いやー、またキャラ増えてよかったなって展開ですよ。
そうですね。
結構ね、今週とか、小柄志くんの髪の毛だけで隠してる感じなんで、結構挑戦的だと思いながら読んでましたけどね。
そうですね。
隠し方が。
もう線で、前張りとしてはもう規定以下なんじゃないかっていう感じですよね。
そうだね、ギリギリ詰めてるよね。
いやー、という感じで、まあ、普通にエロも頑張って、そして、いつもの小柄志くん抜き打つパターンですからね。
そうですね。でも今回はだって全体ですよって。なんか今まではさ、なんかハンドソープになったりとかいろいろしたけどもさ。
はい。
今度はだって会場全体ですよっていう。
まあそうですね。今までもまあ、水鉄砲になったりとかいろいろやってはいましたが、うん。全体っていうのはなかったですからね。
そうですね。
これを。
なんか、新たなステージに行くかもしれませんね。
いや、本当にこれをどうエロフステーションに生かすのかは大変楽しみですよ。
楽しみですね。
何か競技、なんでしょう、玉入れとか、大玉転がしとか、ああいったものが卑猥な競技になるかもしれませんからね。
なりそうですね。
障害物競争で飴玉をすくうとか、飴玉を口で探すとか、卑猥な競技になるかもしれませんからね。
そうですね。これ、粉だって全部ここらしくなわけですからね。
そういった表現で、どういった新次元を見せてくれるのかは、もうエロとか超えた領域でちょっと楽しみですよ。
そうですね。うん、まあ、エロいのか笑えるのか分かんないですけど、楽しみですね。
はい、あとは、この、アスカさんに関して最後、ポンコツっていうオチ、この真面目な顔をしてポンコツっていうキャラクターは、大変良かったです。
はい。
では続きまして、サムライエイト80伝の第15、6話内容としましては、八丸くんたち旅に出ようというところに衛星が落ちてきたんで、師匠と力を合わせてぶっ壊しますっていう展開でした。
そうですね。なんか説明いろいろされたんですけど、あんま頭入ってないんです
よ。そうですね。それはわかります。
うん。まあまあ、なんかやっと先週の段階で俺は、あ、そうか、八丸くんってパンドラの箱の鍵でもあったんだっていうことがやっとわかったんですけどね。
はいはいはい。
マンダラの箱のコピーの一部じゃ、8番目じゃな、だけじゃなくて、ま、パンドラの箱の鍵でもあったんだって。
はいはい、は
い。いや、そこが分かっただけで進展したからいいかなっていう展開ですけどねっていう。
まあそうですね。うっすらとそんな雰囲気はあったんですけどね。
うん。
師匠が探しに来るときも、何か、鍵だ鍵だって言って探しに来たりしてたところもありますし。
うん。
まあうっすら分かってる感じでしたが、まあ改めてはっきり示されるような感じではありました。
そうですね。そして、まあ本当にね、アタさんの残した置き土産はやっぱ落ちてくるって、ムーンが落ちてくるっていう展開で。
はいはいはい。
で、ちゃんと最後派手に決めて、さあ宇宙旅立ちだーっていう感じで、まあ旅立ちのエピソードとしては良かったんじゃないかなと思いますね。
まあそうですね。スペクタクル感がありましたよ。
うん。いやー、個人的にはこのね、羽賀道さんのこれが本当の星砕きか、伝説通りだーって言って、この少年のような笑顔がすごい好きなんですよね、俺。
はいはい。
めっちゃいいキャラじゃないですかって。羽賀道さんも外一緒にいてほしかったよっていう。
まあ、いずれ出てくるんじゃないですか、それこそ。設計さん的な立場で。
いや、そうだね。なんか、まあ、この星のトップになって絶対出てきてくれるよねっていう。
はいはいはい。
だから、すごい羽賀道さんの再登場期待してますよ、俺っていう。
いや、もう本当に。まあ、全然、置いてかれた感はありますが。でもまあ、ナナシちゃんもまだいますしね。
そうだね。
いっそナナシちゃんと二人で来ればいいですよ。
そうだね。いや、はや。まあ、本当にな。まあ、だから結構ね、そんな感じでね。まあまあまあ、良かったなと思いましたね。
はいはい。
やっぱりちょっと駆け足なところはあったんですけどね。
まあまあ。
あの生き花、よくセンス良かったよね。私は分かったけど、とかっていうところさ。お前、はい、手のひら返し早すぎやろっていう。
まあ、それはそういうギャグですからね。
うん。ところとか割りつつも、まあまあまあ、本当に、こっからがもう、八丸での始まりですからね。
はい。もう、冒険っていう意味で言ったらもう、これが、ドラゴンボールで言ったら、ついにブルマとバイクに乗って旅立ったところですからね。
まあそうだね。
ここからどういった冒険、ミッション、出会い、事件、戦いがあるのか、大変楽しみです。では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第23、4話内容としましては、死のバイオリンを倒すために、キートさんたちが演奏をすることによって、なんとか音楽を打ち消して倒したと思ったら、今度はパイプオルガンを使って死の音色っていうことなんで、キートさんが追っかけてって連弾しますという展開でした。
いやー、もう、吉祥彩子さん、すごいかっこいいじゃないですかっていう。
はい。
先週の膝蹴りとか、超痺れましたよっていう。
はあ、はいはいはい。
もうだって、女子高生が足技って、すごい映えるじゃないですかっていう。
まあそうですね。
まあだから静岡県ですから、サッカーの聖地ですからっていう。
はいはい、はい。
それは足技得意ですよっていう感じですからねっていう。
はいはいはい。なるほど。ちゃんと、県民性にもちなんでたんですね。
そうそうそう。いや、だからね、その辺も良かったし、このちょっとね、病んでる感じ。姉に必ず、いやー、報告し改めて殺すんだーとかっていうね。この狂気な感じっていうのもなんか、俺好みな感じだったんでね。
はいはいはい。
いや、すごいなんか、あやこさんいいなって思いましたね。
まあそうですね。ちゃんと、なので敵キャラの魅力も掘り下げたんで、あとはもう出れさせるだけですよ。
そうですね。今週もな、だからね、もう容赦はしないわって、去り際になぜか投げキスをしていくところとかで、ね、すごい良かったしねっていう。
はいはい。
いやー、本当にでもね、キートさんの活躍はすごい期待なんですよ。先週もすごい、このシンバルガンガンのところとか、やっぱキートさんかっけーなって思いまし
たね。そうですね。そう来たかっていう感じでしたよ。
そうそうそう。ちゃんとドローンも、トライアングル撃ってるしっていうね。
はいはいはい。
いやー、よかったな。そしてね、今週だってさ、だって終わった後にさ、シンバルでさ、千鶴ちゃんの頭とか撫でてるんだよっていう。
そうですよ。
かっこいいよね、キートさんっていう。
いや、本当にキートさんは、前回からその、倒して、一般生徒が操られて倒され、こう、襲ってくるっていう時にも、他の人が一般生徒倒していくだけなのに、一人だけちゃんと治療して回ったりですとか、うん、女の子は傷つかないようにちゃんと守ってあげたりですとか、そういったところで、細かく一人だけなんか、漫画のジャンルが違うんですよね。
そうだね。
それをちゃんとここまで貫いてますからね。
うん。
一人だけ明るく、朗らかな感じで、で人々をいたわって、優しく接してますからね。いや、ほ
ん
と、この形の主人公の立て方っていうのは、まあ、なかなかいい感じですよ。
いや、そうですね。まあ、だからほんと、来週どうやって落としてくれるのか楽しみなんですよね、ほんとに。
いや、もう連弾で愛を奏でるんですよ、もう。
いや、そうだね。まあ、連弾すればね、ほら、エヴァンゲリオンだって別に、碇シンジ君とカオル君もね、心は通わせたりしましたしっていう。
そうですね。
まあ、だから、それできっと通わせてくれるでしょって感じですからね。
いや、もう連弾なんてほとんどセックスみたいなもんですからね。
まあまあまあ、イチャイチャカップルの聖地でやってるからね。
ほんと、そういう性行為みたいなものだと思いますから。いや、もう連弾によって見事にキートさんが心をつかむハートをキャッチするんじゃないかと思いますよ。
そうですね。あとは、まあ今週ね、やっぱりちょっとエビちゃんがなんかすごい、キートさんの相棒みたいな立場で動いてるのがすごい可愛かったよかったですねって感じでしたね。
はいはいはい。結構先週のこの演奏シーンで全力でドラムをバンバン叩いてるところとかもすごい良かったですけどね。
そうだね。すごい顔してる、エビちゃんっていう。
全然可愛くないっていうところがすごい可愛かったですね。
そうですね。
という感じで、まあ各キャラ大変魅力的なんで、キートさんのハーレム展開に行きたいです。
はい。
では続きまして、二人の体制の第14号は内容としましては、天道世代は同じ部屋に泊めさせられて、ゲームとかやったりとかして、一緒にお風呂入ったりとかして、天道くんをライバルしていた豪傑さんを怒らせてしまって、その怒った豪傑さん、将棋で怒りをぶちまけてくるんですが、冷静にやって、見事な手を刺してきますという展開でした。
先週急にみんなで部屋で泊まったの面白かったですね。
まあ面白いは面白かったですね。
なんでっていう。まあ、早乙女さんが復活したら良かったと思いましたよって。あんな、死んでなくて良かったっていう。
そうです。どんどん壊れてたんですけどね。
うん。
それがなぜか、なんか、なんかヒロインになってましたね。
そうですね。いやー、先週とかね、本当に、タイちゃんの好感度が下がってっからねっていう。
そうですね。
いやー、まあ、ハガくんの時もさ、どちら様でしたっけって言ったけどさ。
はいはいはい。
あの時はまだハガくんがそんな、天道世代の同じ仲間だって印象がなかったから、あれだったけど。ゴーゲスくんに対するこれ本当にやべえなって思ったからね。
全く他人に興味がないんですね。
そうそうそう。いやー、だから、タイちゃんの、この、なんだろう、好感度の上下が激しすぎて、もう、耳キーンってなってるんですよ、俺。
まあ、まあまあ、天才なんですかね。何なんでしょうね。
何なんでしょうね。いやはや。まあまあまあね、そのね、剣、尻拭いじゃないですけどね、せいちゃんは頑張ってほしいわけですけども、しかし、豪月くんもなんか、めんどくさい性格してますねっていう。
まあそうですね。
怒りはまあごもっともなんだけどねっていう。
はい。
この、こんなキャラだっけっていう。確か、なんかね、タイちゃんと会った時のエピソードが、ね、なんかこう、賭け将棋みたいなところで、ね、街のところで、まだ幼いタイちゃんに負けて、はい、その時にさ、将棋はいいぜ、大人を合法的に丸め込めるからな、ヒャッハッハみたいなキャラだったじゃないですか。
はい、はい。
なんか、すごい素直なキャラになってびっくりしてるんですけどっていう。
ああ、まあそうですね。そんな感じでしたっけ、最初。
違いましたっけ？
いや、そうなんでしょうけど。まあそうですね。いい、素直な、いい子ですよ、きっと。
うん。まあまあまあ、でもこっちの方が確かにね、好みではあるんでね。まあまあまあ、良かったと思いますし、あとはね、なんかもう、勝った気でいますけどもっていう、豪月くん。
はいはいはい。
ね、でもまあここはでも、ね、将棋盤はね、砕くイメージを出したわけじゃないですか。だけど、まあ、せいちゃんは宇宙じゃないですか。もう、そうです。泉くんが言ってましたけど。
はいはいはい。
もうだからもうこの後はね、もうせいちゃんがバーンって撃ったら、絶対旅館がドバーンって爆発するからね。
まあ、でも実際エフェクト勝負は何かあるんだろうなと気がしますよ。
いや、そうだね。
爆発はどうかなとちょっと思いますけどね。うん、爆発。星、それだと太陽になっちゃいますからね。
うん。あ、せいちゃんですからね。
ビッグバンをどうかき分けるか。ビッグバンなのかどうか、宇宙、無限。ゴーゲスさんの名前は無限って言うんですね。
そうだね。
いやー、どういったエフェクトになるのかはすごく期待してますよ。
そうですね。
あとはまあ、とりあえず、その、ライバル関係、ライバルを求める心だからこそ相手を意識したり、逆に相手に答えてもらえなくて、拗ねたりとか、そのライバル関係をテーマにしてるキャラクターと考えたら、もしかしたらこの、タイちゃん、セイちゃんの二人の関係に対して、何か、シンパシーを与えられたりとか、影響を与えられたりする立場にあるのかもしれませんしね、ゴーゲツ君も。
そうだね。
そういう点で、このライバル関係、ライバル感みたいな、そういったテーマをもとに、体制、二人の体制のところに食い込んでくる展開があったら、お話の方も盛り上がるのかもなと、ちょっと期待しております。
はい。
では続きまして、東京忍びスクワットの第12、3話内容としましては、西岸さんを殴って倒しました。そして、すごい、かっこいい衣装で、社長が誇りに思いますという展開から、今週は、忍びスクワットの講習会が始まったんで、鬼はグレン隊の頭と手を取りますという、手を結びますという展開でした。
いや、まあ、先々週の脳みそ一つでぶっ飛ばすっていうのを頭突きのことかよって、一番頭の悪そうなベイさんが突っ込んでるのが面白かったですねっていう。
意外と頭悪くないのかもしれません。
そうですね。なんだろうね。ものすごい俺たちはこの倉庫に閉じ込められたてめえらも、忍びなら死を享受しろとかさ。
はい。
お前、なんかずっとなんかすげえチンピラブームしたじゃんっていう。なんで急にこんな忍びキャラになってんのっていう。
まあ、いやいや、僕はそんな違和感なかったですよね。あくまで浸水してたからあの態度だったんだって。根はこういう人なんじゃないですかね。
なるほどね。確かにね、負けた南雲さんに何の価値も感じねえって言ってみたりとかね。
はいはい、はい。
いやー、だからこのベイスさんはなんか今後すごい強キャラとしてまた出てきそうだなって思いますねっていう。
あー、ですかね。
まあ個人的には再登場求めてるんですけどもね。
なるほど。
そしてでもね、先週はね、でも本当に一番の笑いどころはもうお前を誇りに思うよっていうところの衣装がダサすぎるっていう。
ダサいかどうかともかく、もうここはちょっと笑っちゃったんで、ちょっともう悲しいことがあった時に読み返しちゃいますよね、ここ。
いやいや、まあ確かにね、まあ、ダサいかどうかは確かに人それぞれだからね、これがめっちゃかっこよくて感動する人もいるだろうからわからないけども。
はいはい。
いやー、なんだろう。でもちょっと笑ってしまったのは事実なんでって。
僕は結構爆笑しましたけど。
そうだね。いやー、だからやっぱ東京するスクワット面白いですねっていう。
ちなみにこの衣装はちゃんとモデルになってる本当の、ファッションショーで使われたドレスがあるらしいですよ。
でもなー、ああいうファッションショーってさ、ほんと、言っちゃってる人多いからさ。
あとまあ、こういう奇抜なデザインだからこそ、ちょっとしたバランスの違いで変になっちゃったりしますからね。
まあそうだね。
元のドレスはそんな違和感なかったですけどね。
うんうんうん。
っていう、これは本当に、ちょっと笑っちゃうんですよね。まあ、作者的にもこう、やっぱり、前々から言ってるように、この東京忍びスクワットっていう作品は、何かこう、ネタを挟み込んでこようっていう意志の強い漫画ですからね。
まあね。
ちょっとしたセリフとか展開とか格好とかやりとりに関しても、自分のセンスを、こう、なんとか入れよう、どんどん入れ込んでいこうっていう、そういった意識が強く見える作品ですから、この衣装に関しても、無難なところよりも、こう、ちょっとでも何かを、情報を入れていこう、ねじ込んでいこう、センスを入れていこうっていう、その、あがきが生み出したものというか、なんでしょうね。その結果だから、あれなんですけど、納得というか、まあ、この作品らしい、っちゃらしいんですが。
うん。
やっぱりこれ何度読んでも笑っちゃうんですよね。
ライバルいや、そうだね。いや、まあまあ、味になってるからいいんですけどっていう。
そうですね。味ではありますね。この作品だからこそ生まれたものではありますね。
そうですね。
偶発的にというよりかは、この作者がこういうものを作ろうという、そういったちゃんと意識があって、生み出されたものっていうのは間違いないと思います。ちょっと変にも見えるものっていうのは明らかに狙ってその範囲まで踏み込んでると思いますよ。
そうですね。そして、まあ今週はなんか新たな展開、昇格をかけた任務っていう展開なわけですけどもっていう。
はいはいはい。
っていうか、本当に忍び組合とか何してんのって思うよね。
意外と秘密の組織だったらしいですね、忍びって。
そうそうそう。いやー、秘匿しろって。どの口が言っとんねん、お前っていう。ツッコミがすごい俺の中であったんだけどっていう。
はいはい。
いやー、ほら、もう公然じゃないですかっていう感じなんですけどもね。
まさか秘匿されてるとは思わなかったですよ。
そうですね。ビルでかいし、政治家と繋がってるし、だから本当になんか、 本当に管理してんのってちょっと思うんだけどっていう。
ある程度、放任なんじゃないですかね。うん、今回も、この、チクッと嫌味を言う程度で済ませますから。
まあ、そうだね。
まあ、何か、スラム街のホテルに行くらしいですから。
うん。
そういった廃墟的な建物を舞台にした映画的アクション展開とか見えるんじゃないかと楽しみにしてます。
いやそうだね。もう、この、俺はもう、この鬼は賢竜さんが来週死ねばいいのになって思ってますからねっていう。
ああ、いいですね。いい死に玉見せてくれそうですね。
そうそうそう。パピオンさんに会えないまま死ねよって思ってますから。
そうですね。という。まあ、きっとすごくかっこいいところを見せてくれますよ。習得に何年もかかる忍びの技を見せてくれますよ、きっと。
いやそうだね。いや、確かに忍び技はちょっとね、最近習得何年見てないんで。この2週の間ね、やっぱ、そこは見たいんだね、早くっていうね。
まあ、2週だけですけどね、その前ちゃんと、南雲さんとかちゃんと出てましたけどね、習得何年って。
そうそうそう。でも、毎週見たいですよ、俺、あれ。
なるほど。じゃあ、それは大事ですね。確かに、それくらいの意識の方がいいですよね。日常エピソードでも、無理やりねじ込んでくる感じ、うん、アクションシーンとか、見せ場となるシーンをちゃんとねじ込んでくる感じっていうのは大事ですよね。
大事だと思うんだね。
今週、アクションとか見せ場的なのないですもんね。
そうそう、ないんだよね、全然。
うん、やっぱり、テンポ感のある漫画は、解説のみの話でも何かワンアクション入れますもんね。
うん。
っていう点では確かに来週こそそのアクション見せば、習得年数見れるんじゃないかと期待してますよ。
はい。
では続きまして、ビーストチルドレンの第13、4話内容としましては、セブンスで、桜くんたちは、桜たんって言っちゃいましたね。桜くんたちは、ゆきとくんのいる、竜宗学園と一回戦で戦います。桜くんが、一回、この、トライですかね、を決めましたという展開でした。
いや、まあまあ、セブンス始まったわけですけども、先週ね、やっぱ、アギトさんがいいツンデレ見せてんなーって思ってましたけれども、まあ、最後はね、やっぱ、ゆきとくんが持っていく。
はいはい。
やっぱ、本命は、ゆきとくんやなーっていう展開が、先週はすごい良かったですね、っていう。
はいはいはい。
いやなんだろうね。すごい、やっぱ、最近なんかこの俺、この漫画の青春感みたいなやつすごい好きなんですよね。
ああ。なるほど。それは確かに、いいかもしれませんね。最近何か特に、こう、まっすぐな感じとか、桜くんにみんなが浸水して、こう、イチャイチャし始める感じですとか。
うん。
確かに青春感あるかもしれませんね。
そうそう、あと、この、青春感にポエミー感が重なってくる感じ。
はいはいはい。
すごいなんだ、だから今週の、わざわざ倒されてる中でありがとう。あそこは俺を強くしてくれるとかっていう。
はいはいはい。
言って、言えてるところとかね。まあ、ね、始まる前に、竜宗学園が、むしろ調子かい、今日の、を生き抜く準備は整った。さあ、ラグビーをしようとかさ。どんな言い回しやねんっていう。
これはまあ、なんかそういう、墓とかじゃないですけど。
うん、
それなんかラグビーの前に儀式的な儀式的な何かをっていうことなんじゃないですかね。
はいはいはい、そうだね。だからなんだろうね、まあ、先週のゆきとくんとね、ちょっと何気ない会話とかも含めて、なんかこうすごいポエミー感が全体にあるんで、俺これ意外と好きなんですよね。
はいはいはい、確かに独特の空気感になってますよね。
うん。
ああ、言われてみるとそれは確かにわかる気がします。
なんでね、ほんと試合も始まったし。どうやらね、打ち切りは免れたっぽいんで、この試合でのこの盛り上がりで逆転を期待してますよっていう。
そうですね。試合の面白さで一気に掲載順を上げるスポーツ漫画とかもありますからね。
うん。
といった感じで、なかなか、確かに本格的に勝敗を競う試合って初めてですもんね。
そうですね。
というわけで、ついに14話で、ちゃんとした試合にたどり着きましたんで。確かにここからの試合描写がこの作品の進化を試されると思うんで、それは大変楽しみですよ。
はい。
といった感じで、今週をなんとか読み終わりましたんで、先週号にしか載っていなかった、こちらボーンコレクションキララ坂淳先生、キララ坂淳先生が、ジャンプトレジャー新人漫画賞2017年1月期に支店の分割会議で最終候補、その後、ジ・エンド・オブ・幼なじみで、ジャンプギガー2018年ウィンター1号にてデビューとなりました。で、その後、ジャンプギガー2018年サマー、ボリューム3号に、ジャスティス・ハザードを掲載。そこから、今回、いきなり本誌デビューとなりました。
うん、うん。
ということで、ギガでの読み切り2回からの本誌掲載、キララザカ先生、好きな漫画はブリーチ、ベルゼバブ。
やっぱまあまあね、かっこよさは受け継いでるなって思いますよっていう。
ああ、確かに。こう、見せ場感っていうのはその2作品の共通のところかもしれませんね。
うん。
といった感じの、作品、ボーンコレクション内容としましては、ガシャドクロのファイラさんの骨を集めている陣内くんはパイラさんの骨を武器にして、骨を使う悪い奴と戦ってますっていう展開でした。
いやー、アクションも面白かったですし、なんか本当にパイラさんは可愛いしで、いい読み気でしたねっていう。
いや、本当にパイラさんが可愛いっていうのがとにかく良かったですね。
そうですね、エロ可愛いですよ。
実際何かこの線の可愛さもありますしね。
そうですね。
独特のムッチリした感じ。セーラー服の胸元から、この谷間が見える感じですか。
うん。
あとまあこの全体的にちょっとこの現実離れしたデザインにこの瞳の十字マークとかが生えてますね。
そうですね。
その特徴的なデザインも何一つ浮くことなくちゃんとひとまとまりのキャラクターとして見えてる感じがすごく良かったですよ。
良かったですね。本当にガシャドクロっていう設定もいいですし。
はいはい。
何よりやっぱこのパイラって名前がいいですねっていう。
ほう。
この、なんだろう、タピオカみたいな感じがしてさ。
なるほど。
だからものすごい、この、カロリーの暴力ではあったりするわけだけど、なんか、名前がちょっと可愛いがゆえに、女子高生に受けるみたいなノリでさ。
はいはい、はい。
ガシャドクロだし、なんかこう、いろいろ大変な、怖い人なんだけども、パイラって名前のおかげですごいマイルドになってるみたいなさ。
はいはい
はい、なんか、そんな感じがあって、俺はすごい、いい名前だなって思ったんですよね。っていう。
ああ、なるほど。確かに、名前も印象的でしたからね。
そうですね。
という感じで本当にヒロインの魅力はまあ間違いない感じの作品でしたよ。
そうですね。でね、本当設定自体もやっぱりなんか面白かったし、そのアクションで全部見せていくっていうのが上手いなって思いましたからね。
はいはいはい。
うん。ただ単に説明するだけじゃなくてね、本当それでちゃんとアクションをしてっていうね。
まあそうですね。
で、さっき言ったね、ブリーチとかを参考してたかわかんないですけど、本当かっこよさがちゃんとありますからね、一個一個の武器とかあれにっていうね。
まあそうですね。それに関してはすごく、ある種中に通じるセンスがあっていいですね。
そうですね。
武器の一つ一つ、骨、肩甲骨が骨、羽になって飛ぶですとか、その辺はすごい中に的なセンスが発揮されてていいなっていう感じでしたよ。
そうですね。
もうちょっと驚き役が欲しかったですけどね。解説役とか。なんか全部自分で説明してる感じがあったんで。
そうだね。もう一人くらいなんか情報屋さんとかね。そんな感じでいてもよかったけど、でもそれいるとな、なんかこの二人だけの世界の異物感が出ちゃうから難しいよね、確かにっていう。
いやー、依頼者のおっさんとか、敵役とか、まあ何でもいいですけど、誰かしら説明役、解説役、驚き役、リアクション役、リアクション要員とかいてくれた方が、この説明が続く感じ、自分で説明してる感じっていうのは薄らぐかもなと思いつつ、まあ読んだりはしましたが、まあそれはまあ、これが、もし連載第1話だったらもうちょっとこう、整えられる部分なのかもしれませんね。
そうですね。まあなんで読み切りとしてはね、本当に、このキララ先生、キララ坂先生っていう。
はい。
本当よ、ね、すごい名前だと思うけど、の作品を期待させるようなね、展開、ね、内容ではありましたけどもね。
いや、本当に。いや、とにかく女の子が可愛いっていうのはもう、すべてを、ありにしますよ。
うん、わかる。
女の子が可愛いっていう時点でも次回作を読みたいですし、連載してほしいなと思っちゃいますよ。
そうですね。
という形で、まあまあ、大変期待させる読み切りでした。
はい。
という感じで、では先週の目次コメントは、新連載、夜桜さんちの大作戦、ゴンダイラ先生、お久しぶりの方も、初めましての方もよろしくお願いいたします。頑張ります。
まあ、2年経ってますからね、それ初めての方も多いでしょうからね。
まあ、そうですね、うん。という感じで、なかなか、頑張って、くださいという感じのコメントでした。あとは、読み切りボーンコレクションキララ坂先生、覚えにくいペンネームですが覚えてもらえるよう近いうちまた掲載したいですという謙虚な、ね、謙虚な発言でした。
そうですね、キララ坂、
覚えにくいペンネームであるっていうことをちゃんと分かってるんですね。
分かってるんですね。
いやでも結構僕書けって言われたら一瞬迷うかもしれませんが、音としてはすぐ覚えましたけどね。
そうだね。俺も多分、書けって言われたら書けないけど、キララ坂は覚えて
る。キララ坂、運もだよな。ていうことはみたいな、なんかワンステップ、ツーステップは書けるかもしれませんが。うん、まあ、音としてはすごい覚えやすい気がしましたけどね、逆に。
うん。
キララ坂淳先生、楽しみです。 あとは鬼滅の刃後藤先生、アニメ重機はいつにも増して作画と演出がすごかった。感動して泣きました。感謝。ということで。いやー、鬼滅の刃のアニメは、細かな修正改変、もちろんその演出、音楽等々すべていいんですが、いや、細かな改変とかも、見事に19話は何か仕上がってましたよ。
いや、仕上がってましたね。やっぱりあそこのこの勢いがありましたよね、本当に。
はいはい、はい。
あの、ルイ君の首切るところまでっていうね。
そうですね。あそこもセリフとか展開とか結構細かく変えてますからね。
そうですね。
その点が見事にいい方向に働いてて、あれは本当に神回でしたね。
いや、神回でしたね。いやー。ほんとから鬼滅の刃はアニメもね、毎週見てますけど、楽しみでしょうがないです。
本当にアニメによって飛躍するんじゃないか。それにちゃんと応えて原作の方もしっかり盛り上がってるし、大変今後の鬼滅の刃のますますのご発展が楽しみですよ。
そうですね。
あとはワンピース小田先生、フィッシャーズに会った、さすが人気者、礼儀正しく、とても気持ちのいい人でした。
さっき、本編でもガルちゃんが話した件ですね。あと5年っていう。
そうですね。何かインタビューとか受けたり、取材を受けたり、対談をしたりしたみたいですね。さすが人気者、礼儀正しく、とても気持ちのいい人たち。
まあまあ、でも、小田先生の方が人気者なんですけどねっていう。
まあまあ、でも本人が人気っていう意味だと、まあ、あれですからね。
うん。
礼儀正しく気持ちのいい人たちっていう評価。なかなかすごいですね。
そうですね。あとは、呪術廻戦の芥見先生、過去編と夏の暑さで虎取りの書き方忘れて、諸々の作業が滞りましたっていう。これはもうあれですかね。でも、もう、まあ確かにね、もう過去編もあとじゃあ2、3話くらいで終わるんですかねっていう。
もしくは、まあ、そのジャンプギガの方に、イタドリ君の、あの、デザインのクリアファイルとかついてきますから。うん。そういう作業が大変だったって話かもしれませんけどね。
ああ、なんか五条になっちゃうな、みたいな感じになってるのかねって。
いや、ありえますよ。
ありえますね。まあまあまあ、でも本当にな、確かに過去編とか書くとな。あの、同じキャラでもちょっと過去のあれに引っ張られたりしたりするからねっていう。
はいはい。いやー、ということで、現代編に戻った時に、イタロイ君の作画が変わってないか楽しみですね。
そうですね。
といった感じで、で、あと今週は、新年祭見た目セキュリティ、鳩宗つるん先生、核派か読む派で言ったら、核派、鳩宗つるんです。よろしくお願いします。
漫画家なんだから当然でしょって思うんですけど。
いや、これは大変やっぱりセンスのいいコメントでしたね。
まあそうですね。
核派か読む派で言ったら核派。僕は書く派か読む派で言ったら読む派ですかね。
まあでもな、これで読む派ですって言って書いてきたら、それはそれで挑戦的だなって思うけどねって。
まあ、そういう人もいなくはないと思いますけどね。
まあそうだね。
週刊連載は大変そうですが、そういう人は。あとは、ブラッククローバー田畑先生、筒井先生、お役コメント感謝です。表彰式でご家族に会えて嬉しかったです。ということで、こちらは、お子さんが生まれた件に関してですっけ。
そうですね。で、表彰式来たみたいですね、なんか。
はい。
OK ジャンプ街のその、編集者のコメントの方でも、連載表彰式で、筒井先生の娘さんとかけっこ、子育ては大変とかって書かれたりしてますし。
はいはいはい。
あとは、約束のネーバーランドのね、白井海優先生も、筒井先生のお嬢さん激化は元気を分けていただきました。ありがとうございますって言われてますしっていう。
はいはい。
いや、てか、筒井先生の娘大人気じゃないですかっていう。
確かに。
いや、すごいね、なんか、それでも、むしろ、ジャンプのアイドルじゃねえのっていう
。まあまあ、そうですね。なかなか、まあそうですね。もしかしたら今後も他の人のコメントとかにも登場するかもしれませんね。
そうですね。まあ、噂だけが大きくなっていく。つい先生の可愛い娘っていう
。はいはい。
感じでね。まあまあまあ、芸能界デビューしたら、じゃあ、ジャンプが育ったってことなんですねっていう
。そこまで言ったらすごいですけどね。うん。実際、父親がジャンプ連載作家って結構強い個性ですけどね。
まあそうだね。あとは、ヒーローアカデミアの堀越先生、大犬座の前足付け根ちょっと上あたりの星の名前がエンデバーになりましたっていう。
はい。
これはあれですかね、まあ有志の方が付けてくれたってことなんですかね、星見つけた人が。
普通に偶然の一致じゃないんですか。
どうなんですかね。偶然の一致なんですか。でもなりましたって言ってますからね。なんか新しい星見つかったんじゃないですかっていう。
まあまあ、星が見つかったんでしょうけれど。
うん。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。まあまあ、きっと、炎のように。きらめく星なんでしょう、
まあまあ、炎、確かに、光る人と言ったら確かにエンデバーになるかもしれませんが。あえて、オールマイトとかではなく、エンデバー。
すごいね。エンデバーさん、人気投票上がる？
そうでしょうね。てっきり、何か、誰かが新しくつけた名前がたまたまエンデバーだったってことなのかなと思いましたけどね、これは。
うん、まあまあまあ、どちらにしろね、いいよ。ヒーローアカデミア追い風来てますよって感じですよっていう。
はい。二人の大一星、二先生、今週は久しぶりにアナログで書きました。G ペンで線を引くの楽しいですよね。なぜ急にアナログに戻ったんでしょうね。
なんででしょうね。パソコン壊れたんですかね。雷とかね。
ああ、ありえますね。
うん。最近ゲリラ豪雨多いですからね。
といった、一体何があったんだ、福田先生という感じでした。で、来週が、関東カラー表紙が、カモメ大戦クライマックス、関東カラー大蔵28ページ、配給となっております。という形で配給。あとはセンターカラーが、キメロ、魂のシュート、除霊アクションギャグ新連載第2回センターカラー大蔵23ページ、三玉セキュリティ、セキュリティ。こちらがセンターカラーとなっております。
うん、
あとは、センターカラー、テレビアニメ超人気御礼センターカラー、ドクターストーン。そしてもう一つが、出張掲載です。ジャンププラス超人気2作品が少年ジャンプに初登場。表裏ダブルヒロインセンターカラー、武藤と佐藤、赤塚大将先生。これ大将でよかったんですね。赤塚大将先生。そして姫様拷問の時間です。原作、ハルハラロビンソン先生。漫画、平慶先生。という形でジャンププラスから2作品が出張掲載となっております。
うん、そうですね。まあ、コラボじゃなくて、表裏ダブルなんですねっていう。
そうですね。表裏ダブルヒロインという形で、センターカラーもどういった形になるのか。まあまあ、大変楽しみです。
はい。
といった感じで、来週号が9月9日月曜発売41号となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。